はい、9時を回りました。インディーズナイトの時間です。皆さんこんばんは、インディーズナイト、毎週火曜日夜9時から1時間やってます。で毎週ね、パーソナリティが変わって、今日は第4週目ということで、パンクバンドレーザーフラッグの登場です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくします。
今日は3人でね。
はい、ボーカルイエトミです。
はい、はい、ベースの関口です。
はい、そしてドラムのタビートです。
今日はギターのね、竹さんがちょっとお休みということで、
はい、
ね、
3人
でやっていきますよ。
はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、
アイアンドウララ市川うらら 83.0MHz で、お送りしています。今日はね、またお便り来てますんでね、その紹介とで、なんと、まあ、今日は僕の仲間の紹介のねコーナーもあって、そしてまた素敵なゲストも来てます。
今日はやっと来てくれましたよ ね、
はい、ね、
もう何回オファー
した か素敵なゲストが来てくれてます、
はい、ものすごく楽しみで、はい、皆さん、楽しみにしてください。
あと大事なお知らせがあるんですよね。
はい、大事なお知らせです。インディーズナイトレーザーフラッグね、もう4年間やってきましたけども、
4年と何ヶ月かな、
うん、ね、今日の回と次の
9月
の28日をもって
終了、
卒業します。
卒業、
あ、卒業っていうんだ。インディーズナイトはずっと続きますから。
はい、そうですね、
はい、あのパーソナリティの、ね、レイザーフラッグがちょっと次回で卒業なんですね。
そう、あのずっと、ね、一緒にやってたプロデューサーもせいせいしてるみたいで。
やっといなくなって、
あいつこういうレベルな人間たちがいなくなるっていうのはいいのかもしれないよね。うん、でもまあ、ね、次回またちょっとゆっくり話しましょう、思うところがね。
はい、はい、ということで、
はい、
インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組、さあ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、聞いていただきました。オープニングナンバーは、サードの決意から、2曲目の先駆けです。
はい、
はい、これはあの、ね、あの初代ドラムの石川純の、作詞作曲ってことでね。
なるほど、
はい、うん、あの書けました。でね、今日お便り来てます。
はい、
はい、
読みましょう。
はい、セカンドのね、門出っていう曲あるでしょ。 はい、で先月だったかな、またあの門出をかけてる時にあのエビちゃんって話したよね。
しましたね、
俺らのみんなの友達、
はい、
そのエビちゃんからね、実はお便りが来てる。このエビちゃんって、門出、オーストラリアに住んでるんだけど、
はい、
それの歌なんだよ、門出。
なるほど、
うん、
素晴らしい。
そう、それでね、そのラジオを聞いたよってことで、オーストラリアから、お便りをいただきました。
お、
そう、インディーズナイトって全世界で聴けるってことなんだなって思って、すげえなと思うよね。
すごいですね、
うん、じゃあちょっと読むよ、
はい、
レイザーフラッグの皆さん、そしてノブちゃん、ノブちゃんって俺ね、そしてノブちゃん、お久しぶり。
お久しぶりです。
久しぶりです。
インディーズナイト聞いたよ、友達から俺のこと言ってるって聞いて、昨日アーカイブ版で聞いたんだよね。嬉しかったね、門出。俺その後持っている CD 全部聞いてね、あの頃を思い出してたよ。インディーズナイトでのぶちゃんの声聞いても全然変わらずだね。インディーズナイトでラジオパーソナリティをやっていたのは知っていたけど、年を取ると視聴や閲覧の習慣とかどんどん減っていってさ、わかるでしょ、かっこ笑い、かっこ笑い。いつかまたあの頃みたいに一緒に飲んだりレイザーフラッグのライブで暴れたりしたいな。俺は世界一のレイザーフラッグファンと言ってるよ、成長、
はい、まあ、言ってますね、はい、
レイザーフラッグファンとしてこれからも変わらず応援していくし、俺の住むオーストラリアでの普及活動もライフワークとしてやらせてもらうぜ。ではこれからもよろしくね。 We are the skinhead、 レイザーフラッグセキュリティ代表エビ。
はい、ありがとうございます。
嬉しいね、
はい、
はい、
このエビちゃんってあれですよね、今オーストラリアで餃子がい
っかなんかやってんだと思う。
そうですね、
うんうん、
あの餃子を、
美味しい餃子
ね、美味しい餃子を売って頑張っていると思います、
うん、でね、このセキュリティ代表ってエビちゃん言ってんだけど、
はい、
社長もね、いつも自分でレイザーフラッグやりながらレイザーフラッグのナンバーワンファンだぞって言い張ってるでしょ。
言い張ってましたね、
うん、でもセキュリティの T シャツって持ってるか、
はい、持ってないですね、
うん、これはね、実はね、エビちゃんしか持ってないのかな、
多分そうですよね、
1枚しかない。
すごいね。
そう、レイザーフラッグセキュリティって書いてある T シャツなんだって、うん、
はい、うん、今度会ったら奪いますからねそしたら俺が一番になります
ね。社長には見せちゃいけないなってことでねこうやってね、遠くからね、
そうですよ、南半球から、ね、
うん、
言ってくれてるんですから嬉しいっすね。
ね、あのエビちゃん、俺たち頑張ってるから本当、来たらさ、言ってる通り一緒に飲みたいね。
はい、
うん、待ってます。エビちゃん、ありがとう。
インディーズナイツ、
はい、旅とコーナー、今日はですね、はい、2つ紹介しようかなと思って、ね、
おはいはいはい、
でですね、前半は、南インドカレーのゾウタマスパイスさんを紹介しようかなと思います。
はい、なんですかそれは。
ゾウタマスパイスさん、これはね、はい、南インドカレーをやっている方で、もうゾウタマっていう名前そのものはね、あの本人の本名の、あの名字がね、玉蔵っていう、玉蔵じゃねえや、玉作りさん。
あ、なるほど、なるほど。
そのままニックネームで今玉蔵って言っちゃったけどそう、玉作りさんっていう、あのちょっと変わった名字の方が、あのそこを逆に逆さに読んで、ゾウタマって自分で、
なるほどなるほど、
でゾウタマスパイスっていう、なんだろう、そのアーティスト名みたいな感じでやってるんですが、うん、南インドカレーって言って、あのなんかイメージ湧きます。
南インドカレー、俺たちがいつも食ってるのは何カレーなんだろう。ククレカレー、
あれはカレーライスだもんね。
実はね、あのインド、はい、みんなが口にしてるインドカレーって俗に言うね、あれ北インドになるの。
あ、キーマカレーとかああいうやつか。
そうそうそう、
なんの
ナンが思いっきり真ん中にドカンって入ってて、で、あのメインが 2,3 個キーマとか、はいはい、マトンとか、
う
ん、
なるほどなるほど。
あれは実は北インドで、
また違うんだね、じゃあ南だと、ね、
そうなんです。そう、なかなか北インドが流行っちゃったがために、南インドカレーがあんまりみんな知らなくて、
うん、
でこの玉蔵さん、ゾウタマスパイスさんが、
なるほど、
初めて南インドカレーを食べた時に、うん、もうドガーンと来て、もう早速そこの料理を教えてもらえるところはないかって言って自ら探して、でそれで習いに行って、
うん、
で習ってるうちに今度もそれを作って出したいみたいになって、
なるほど、
っていう感じになったってですけどね。
それがゾウタマカレーさん。
ゾウタマカレーさん。
なるほど。
ただ今まだ店舗を持てるまでの形になってなくて、
うん、
いろんな人にその店舗の中でその料理を提供するって形って意外とあって、
うん、
まあ、簡単に言うと一つのそのブランドの店があるんだけど、今週の金曜日はあのどこどこの料理屋さんが出して、で土曜日は違う料理屋さんが出して、で毎週違うものが食べれたり、
なるほど、
で自然にそのお店がブランドになっていくっていう、
うんうんうん、
そういう形が結構あって、
あ
でそういうとこにゾウタマさんがあの南インドカレーを出してるっていう。
なるほど、たまに出店されてるってことですね。
そうなんです、
はいはいはい、
そうなんですよね。でこれがまた偶然その残りをレーザーフラッグは
一回そうもらったよ、
もらったよ、
そうなったよね、
田島さん家でいただいた気がしますよね。
そうなんです、うん、これ当日1日だけそのお店を借りてやるものだから、うん、ゾウタマさんもあの料理が余っちゃったりする日があったりするんです。
なるほど。
で偶然俺ん家にねレーザーフラッグが集まってる時にもう余ったから行っていいみたいな感じで来たら
俺らがいたと。
でそれを美味しくいただいちゃったみたいな。
ほうほうほうほう。
でですね、そう、これ聞いてる皆さんにちょっと南インドカレーどんなのみたいな話なんだけどね、
うん、
結構ね丸い器プレートにこう真ん中にインドライスがこう乗っていて、それでメインのカレーが2つ3つほど乗っていて、
はい、
であとはその周りに野菜とかサラダとかお雑菜とかがこう飾ってある感じで、まあ、要するにその真ん中のライスを囲って丸くこうデザインした感じで料理ができている。
じゃあなんとかじゃないんだね、ご飯なんだね。
そうなんですよ。
なるほど、
うん、で何のようなね、そのパリパリパリってこう崩れる、うん、なんつったらいいんだろう、その
小麦粉のパンみたいなやつ、
ね、あそうそうそう、それも乗っかってるんだけど、
あるんだそれも。
それを手で砕いて、うん、そのライスの上でこう散らして
両方で食べるの、
それをカレーと一緒に食べる。
あらおしゃれですな。
結構おしゃれです。そうなんですよ。でこれをですね、まあラジオなんでね、これ後で SNS の画像に貼って、皆さんに、
そうもう画像で食った気になってくれと。
そうそうそう。
そんなひどい感じなんですか。
まあ実際これ僕もね、まあ、何度か食いに行ったことあるんですけどね。でまあ。ゾウタマさんじゃあどこで食えるのかって話ですね、
うん、そうだね。
これがね一応ゾウタマカレーさん2箇所一応メインでやっていて、
なるほど、
うん、でね1箇所は、トマトキッチン屋根裏さんっていうところでね。
どこですか。
これね東京都目黒区。
あら おしゃれですねやっぱりね。
もう中目黒駅から徒歩2分なんだけど、まあ、ここはねなかなかこのコロナ禍でなかなかもううまくその営業できてなくて、
あら、
まあ、休んだりとか。
なるほど。
で次回ゾウタマさんが営業できる日が決まってないっていうことなんでね、ちょっとここも、まあ、決まり次第皆さんチェックしていただきたいんですが、
トマトキッチン屋根裏ね、
はい、トマトキッチン屋根裏で検索してみてください。はいはい、で今ですね千木屋さんっていうところがあって、はいはいはい、川口のね。でそこ、う
ん、埼玉県ですか。
埼玉県。
あらまた埼玉県ですね。はい、
そうなんです。ここ結構ねよく出店してみたいでですね、ここがまたね僕行ったんですよ。2回ぐらい行ったかな。
埼玉県
川口、
はい、近いですね。
近いですね。車で行ったから10分ちょっとで着いちゃって。
ただの近所ですね。
はい、すいません。ここの紹介はまあちょっと軽くさせていただくと、もともと造園屋で、で千本の千と木って書いて千木屋っていう、ね、
はいはいはいはい。
でもう要は古い民家をこう改装して、
ああ、なるほど。
でその中に、結構いろんな店舗をこう改装してリフォームして作って、ものすごい広い敷地の民家にちょっと町みたいにしてる、そういうお店なんですけど、うん、なんか過去にもねなんかテレビにも出たことあるという、もうそういうですね。
川口新町っていうのかなそれ。書いてあるね。
ちょっと今住所を言うとですね、埼玉県川口市、これ石神って読むんだと思うんだけど、
うん、
で石神715です
ね。はい、なるほど。
水曜日木曜日水木定休日で、だいたいお昼の12時から、夕方6時まで。
そこに玉蔵さんが象玉カレーがこう出てらっしゃるということですね。
象玉カレーさん、
はい、
で象玉カレーさんインスタにも載せているんで、そこにあのいつ出てるかっていうのもこう出てますんでね。でもあの御徒町行ったりあっちこっちこう修行に行ってこの南インドカレーをこう習って、それでこの千家さんもなんかこう自分からこうなんだろう、どこに行ったら自分の料理が出せるんかっていうのでこう探した時にこうインスタでこう募集を見つけてここにたどり着いたっていうね、
こ
う自らの引き寄せの法則じゃないけどこうつながったというね。
なるほどね、
ええ、
素敵でね、素敵だね、
素敵です、うん、もう、皆さん、次回ですね9月の3日と17日に、ゾウタマカレーさんここの千家で出店されるということなんで、一応チェックして見てもらってください。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単なあの、交通のあれを言うと、JR 東口駅、南口から、バスで北原台から、まあ、徒歩10分で、もう一つは埼玉スタジアム線戸塚安行駅から、バスで新町東でから、徒歩5分ということでね。
はい
はい、
はい、
ではですねちょっとここで、ま、1曲いきましょうか。ゾウタマさん、ゾウタマカレーさんからの選曲で、
はい、
イースタンユースで街の底です。はい、旅とコーナー後半戦、
はい、
よろしくです、後半はですね、
はい、
ライブハウス、西荻窪ピットバーを紹介しようかなと思います。
なるほど、お世話になってますよ。
お世話になってます、
うん、はい、
でここねオーナーの村瀬博之さんことヒロ君、
はい、はいはいはい、
ヒロ君が、代表をやって経営してます。
なるほど、
ここのね西荻窪からもう徒歩2分でね近いし、もうすごく雰囲気いいところでね、
うん、
で我々レーザーフラッグも何回か
お世話になってますね。あのトイレがすごく広くて綺麗なところですよね。
そうそう、
はい、あそこのトイレ使いやすいですよね。
使いやすいですね、
は
い、
で第、2番目っていうのはそのヒロ君を紹介してくれるってことかな。
そうですね、うん、西荻窪バー、西荻窪ピットバーライブハウスを紹介して、でそのままあのヒロ君のクルシャルセクションっていうバンドのリーダーをやってるんですけど、
はいはいはい、
ボーカル兼リーダーでレーベルクルーフォーライフレコードを紹介していこうかなと思います、はい、
わかりました、
はい、ヒロ君がね、まあ、あのこのライブハウスをやるきっかけっていうのがですね、もともとゾンビで2年働いていたんですが、
早稲田ゾンビですね、
早稲田ゾンビですね、はいはいはい、我々も
あのカウンターで、ね、ビール入れてくれる時に、
ね、南国フラッグでレーザーフラッグもやってるね、
はい、
ゾンビで2年働いてたんで、ちょっとなんか俺勘違いしてあれワッツにいたのかなと思ったらゾンビだったっていう。
なるほど、
でまあ、そこで働いていて、まあ、自身もバンドをやっていてレーベルもやっていて、ちょっと自分でライブハウスもやっちゃった方があのやりやすいなっていうところで、あの思い切って独立をしたと。
すごいね、
すごいです。でもこのライブハウスもね、あの聞いたらですね、うん、でもう本当出会いだと思うんですが、
うん、
もうそのもともとそこでライブ&バーを経営してた人がいるんですが、なんか、うん、あのそのままうまくいかなくて辞めちゃったみたいなんだけど、うん、ほぼほぼ居抜きで入れたっていうね。そうだからもうあのデザインあのまんまあの雰囲気で、
なるほどなるほど、
もうやれたという感じなんですよ。
なるほど、
そうでちょっと聞いたらこのライブハウスのあの一番の売りは何ですかと聞いたら、やっぱり生音だと、はい、
なるほど、
はい、うん、
その通りだな、
うんうん、でやっぱ本人曰くもうクルシャルセクションっていうバンド自体も海外ツアーすごい回ってたんで、
うんうんうん、
やっぱそこでの経験とか影響が大きくて、
はいはいはい、
でねもう海外行ったら結構パンクバンドって結構みんな貧乏な人が多いから、
うんうん、
なんだろう、本当その辺の掘ったて小屋でライブやったりとかする人
が、ね、
多いんだよね。
ガレージとか、
そうなんです、うん、
ね、いろんなところでそのままやるっていうのをよく聞きます。
でもそういう生音がもう本当に大事だなっていう、ね、うん、感じたみたいで、
うん、
でそうなんです、もう生音だと実際かっこいいなと思ったバンドもあれこんなんだったっけって感じたりとかで、 あれダサいなって普段思ってたのに生音で演奏されるとあこんなすごかったんだみたいな発見とかも あったんだ
実力がね そこでこういろいろ
だから自分はこのスタイルでいこうみたい
な、なるほど、
ね、
なるほど
それがピットバー、
はい、はいはいはい、
そんな感じですね、
はい、
そんなヒロ君なんですがこれがまたあのクルシャルセクションというハードコアバンド
ボーカルだよね
ボーカルでやってます、うん、まあもともとボーカルじゃなかったんですけどね、
そう、
もうそのクルシャルセクションももう25年やってると
長いですね
長いな
で企画ももう131回、
うん、おーすごい、うん、
131?
うん
すげえな
あのリーグは
64だから、ね、
64だ
倍やってるってことや
年間何回やってんだっていうねすごいよ ね
そういうことだよ
でクルシャルセクションももう海外でもうバンバンライブを やるということで、ね、で、ヒロ君がクルーフォーライフレコードっていうねレーベルをやってます
レーベルのオーナーもやってオーナーというかレーベルも
代表で ね,
す ご, いね、
だからすごいですよね、うん、活力というか
すごいよ、そのバイタリティ、
でこれも2002年に始めたということで結構もう結構昔から
20年ぐらいだね
20年ぐらい、
うん、そうだね
でもう85作品ということですごいよね、まあ、海外の経験もあるんでもう海外のバンドをすごいね積極的にやってるんで
なるほどそこでかっこいいな出会ったバンドを自分のレーベルから出してリリースするっていう
そう
ことをやってるんだよね
それこそ向こうから、うん、いや俺ら出たいんだけどっていうオファーもありこう一緒にスピリットを出したりとかで実際海外からのバンドも呼んで一緒にツアー回ったりもしてるみたいで
そうそうそうなんかあのねインターネットでベースとか見てみるとそのレーベルの、すごいんだよね、作品がドワーッと出てきてさ、うん、
すごいよね、
うんうん、
ピットバーの、ね、場所はですね、西荻南 3-14-10、地下1階ということで駅から徒歩2分ですね
はい、
そんな感じででそうですねちょっとこの辺でじゃあ時間も消えるんで、うんヒロ君の、選曲で1曲紹介しようかなと思います、
はいはい、
今日はね、スウェーデンのバンドとヒロ君がやってるクルシャルセクションのスプリットの音源でですね、
はい、
でスウェーデンの、バンドはハーダ・ティダーというね、
はい
バンドでですねこれハードコアなんですけどねうんもうすごいかっこよかった
うん
楽しみ
でアルバム名がねアンリーシュ・ザ・ファッキン・フィーリーっていうねアルバム名で、
はい、
いきますかね、
はい
では紹介します、クルシャルセクションで、ファイト・アゲインスト・ユア・セルフです
OK
ゲストコーナー、はい、今日はとても贅沢なゲストが来てもらってます、はい、やっとねオファー何回出したんだろう、
もう 3,4 回出してる
やっと来てもらいました。
いつもねライブと被ってるんで出ていただけなかったということで ね、
うん、はい、それだけ人気のバンドだ。
そうそう、間に合った間に合ったよ、はい、本当に。
ハットトリッカーズのクロックワークケンジに来てもらいました。
こんばんは。
お渋いケンちゃんじゃあケンちゃん、自己紹介をお願いします。
ハットトリッカーズのボーカルのケンジです。
はい、ありがとうね、今日は来てもらって。
いえいえ、ありがとうございます。
じゃあいつも通りいろんな質問をもうぶしつけにどんどんいきますので、うん、どんどん教えてくださいね、はい、じゃあまずハットトリッカーズ、バンド結成してどれぐらいなる？
24年くらい。でも本当は もうちょっと長いけど、なんか初ライブやったのが97年とかだから、そっからで多分。
どうしてやろうと思ったの、ハットトリッカーズを？
いや、もともとは地元の幼馴染と始めて。
へえ、地元ってどこなの？言っちゃって大丈夫？
全然。地元っていうか、まあ、埼玉。
おー、
埼
玉の。一緒じゃん。
本当、みんな3人一緒。
埼玉、
埼玉。家止めだけ東京
何その勝ち誇った感じ。いやいやいや
そうなんですよ。中学の同級生かな。
もともとはそのどういうジャンルでやろうと思ったの？いきなりもうハットトリッカーズってなった。
なんか全身ベースだけ違う全身バンドみたいな感じのあったんだけど、ハットトリッカーズになってからベースは地元の友達じゃないんだけど、そう、それでそうなんかやって。
いや、もうすごく謎が多いからさ、うん、何から聞いていいか分かんないんだけど、うん、じゃあまあ多分
でもハットトリッカーズとして初めてやったライブがもうその時ディスコックスとかの。
そうだよね、だから、
そうそのシーンに行ってたから。そうい
うすごいね、初ライブが。
そうだって、どこでやったの？そのライブでリハ終わったら大橋くんになんかオキシモロン来るから出ないみたいに言われて。
大橋ってのは今ね話したディスコックスね。
そう、ディスコックス。
オキシモロンはドイツのバンドだよね。
そう
そうそう、
そうディスコックスがすごい好きだったから、レーザーフラッグもそれで。
そうだよね、それで結構対バンやったもんね。
そう、昔は。そっから見に行ってうわーと思って。ノイズ・フォー・ザ・ボーイズのレコ発とかもそうだし。
嬉しいね。
じゃあそれの流れで今まで影響を受けたバンド
だ。もうディスコックス、
ね、他は
だよね。
最初は最初
そういう、うん、80年代のまあ多いみたいなのがやっぱ好きで、うん、だ結構ヨーロッパツアーとか行くとお客さんはもうスキンズのお客さん多くて。そうなんです。日本じゃちょっとなんか違う感じの立ち位置にいるかもしれない、うんうんうん、
だって結構ね、あのハットトリッカーズ、ね、ヨーロッパ行くもんね。
そう、行ってました。
ね、中国とかも行ったりしてたもんね。いや、その辺もちょっと後ですげえ聞きてえなと思うんだけど、はいはい、もうさ、ハットトリッカーズっていうともう時計仕掛けのオレンジ、うん、っていう感じじゃない、うん、もういかにも映画から出てきたっていう、うん、なんかそんなイメージばっかすごい強いんだけど、うん、他になんかそういうので影響を受けたのってなんかある？バンドとか映画とか。
あ、バンド、バンドもうクラック、ザ・クラックとか。
へえ、
そう、
ね、クラックってサイコロイ？
クラックってハードコア？違う、あの多いの、
多いの。
あ、
多いの。
あ、そっちの、
そうそうそう、多いのね。
へえ、
そうだって、もうね、この間ケンちゃんとたま差し飲みしたんだよね。
そうそう
そう、その時にもうね、俺もすげえ気になったからケンちゃんに好きな追いバンド、追いバンドとかどのバンド好きって聞いたらやっぱクラックって一発目で。
でもまあその辺はみんな全部好きよ、その辺のジャンルっていうか、もうなんていうの、だいたいもうなんかあげるのも、この前ボロックスになんか5枚あげるみたいな時もむちゃくちゃ悩んだしね。どうしようみたい なんかもうあげきれないから。
クラックの展開がいいよね。
そうそうそう、無駄なとこ多いみたいな、曲長いみたいな
長いし、その展開がすごい、うん、
でその辺がすごい影響を受けてるかも。
わかるわかる、
曲展開とか、
うん、俺ね、なるほどっつってね、ガッて言ったのよその時
に。へえ、じゃあそんなクロックワークケンジが最初に買ったレコードとか音源って何ですか？
そうなんですよ、これ今日持ってきたんだけど。
持ってるんだ。
カセット テープで、
うん、
そうインドネシアに住んでたんですけど幼い頃
ケンちゃん、
そうなんですよ。そうでその時にまあ親に買ってもらったっていうか小学生じゃねえやまだ小学生にも行ってないか、
うん、
幼い頃映画の、まあ、ジャケは、まあ、ナンバーワンって書いてあって、はい、ジャケは、うん、ネバーエンディングストーリーなんだけど
ファルコン
のブートの絵が書いてあってでも全部がカセットテープもブートで、で80年代の、まあ、映画の主題歌がいろいろ入ってるって
なるほど
平面そうそうそうネバーエンディングストーリーとかグリーンズとか、そういうのが入ってるっていう、う
ん、なんか嬉しいね中身の内容がね
そうそうそう今でもやっぱ影響受けててハットトリッカーズがシンセ入れてるんだけどそれはやっぱ80年代の曲にむちゃくちゃ影響受けてて、うん、そうなんですよね
80年代のニューウェーブみたいな感じなのも結構
そうでもそれを好きだったっていうか知ってたわけじゃないんだけど今思い返したら、
うん、
あそういうの好きだったっていうかやっぱみんな小さい頃のに戻ったりするじゃない、うんうん、
あるある、うん、
でもそれを持ってるってすごいね
すごいよね
そうなんですね
すごいなかなかこれちっちゃい頃のものってさ取っておけないよね
お、
うん、
だからなんか DJ もやるんだけど、うん、あのこういう曲をまたこう探したりして、
うん
かけたり
そうだよねケンちゃんの DJ ってそういうの、
う
ん、ね、うん、いっぱい流れるよね、
うん、
そうあとさっき言ってたインドネシアに住んでたって
そうそう
何歳ぐらいの時
そう、小学校6年生の時日本に帰ってきて、まあ、計8年ぐらいだから幼少期はずっとインドネシアにいて、
うん、一番 ちっちゃい時は埼玉その時は埼玉じゃん
違う多分違うんだよ、なんかあんまり覚えてないんだけど、埼玉一番短いんだよ、
そうなのそう
でもなんか中学とか埼玉でなんか地元っていうとなんか中学の時にいた感じだからなんか地元って言っちゃうけど、
じゃあインドネシアなんか お仕事お父さんのお仕事かなんかの仕事
そうですねそうなんですよ
すごいどんな暮らしっていうか
ねなんかイメージが
なんか今思えば本当孤独っていうかなんかその時って治安悪かったから一人で外に遊びに行くっていうのができなくてだからもうまあなんか毎日どっか行ける人たちもいるけど自分の場合は週1回そのなんか車運転手さんが行って車でだから友達も週1回遊べるか遊べないかでまあ週1回日本のテレビ番組をダビングしたまあそれもブートのビデオレンタル屋みたいなのがあってそこ行って映画とか借りて、
うん、
映画見てたからもうだから映画が結構すべてっていうか、うん、情報っていうか
あだからこれのテープにつながってくる感じだろじゃあいっぱい映画で影響受けてんだね
映画はすごい好きですね
無茶ぶりしていい、
うん、
好きな映画何
いやすごい難しい
いっぱいありすぎる
ありすぎるね、うん、
最近これ良かったみたいななんかある
最近でもないけど、うん、揺れる人形ってやつよ面白かった
揺れる人形、
うん、
人形
人形
人形、うん、もう結構前かも
え
それどこの方
ようかな
へえ揺れる人形、うん、これを聞いてる皆さんもしよかったらぜひ聞いてみて、はいまあ、見ていただければ
そうだね
揺れるどんな映画なんだろう、
ね、
全くわからない、
うん、俺もちょっとチェックしてみようかな
そう映画みんな、ね、好きだもんね、うん、うちのメンバーも好きで俺スターウォーズばっか見てるんだけど、
うん、あとトラさんねトラさんとスターウォーズ
メジャーメジャー
あじゃあ今度また話戻しますよいつもの質問に、曲は誰が作ってますか
曲は俺が作ってます
やっぱりケンちゃんが、うん、あの世界観は、
う
ん、
そうですね、まあ、でもこんな感じって持ってってみんなでああしようこうしようと、うん、
あれですよね、
うんうん
もう本当、まあ、見たことがある人は思うと思いますけどハットトリッカーズのライブはもう最初から最後までかショーというか、
う
ん、なんかもう独特の
エンターテインメント
もう本当そうだよね、うんうん、あんなバンドはもう本当に いないんじゃねえかなっていう
世界観を作ってその世界にこう
引き込まれる、
ね、引き込まれるって、
うん、たまらないよね
本当たまらない
それが映画かもと同じかも映画一本の映画見たい、ね、したいっていうのはあるかもオープニングがあって最後エンドロールがあってで間に、まあ、 なんだろう、こう早い曲もあればゆっくりな曲もあって物語があるみたいにしたいっていうのはずっとあるかな。
でいろんなことね、あの要素を取り入れてやってるけどね、やっぱ、うん、俺ハットトリッカーズ見るとやっぱ全体を通してだよ、全体を通すとやっぱりそこの中の一番のそのベースとなってくる部分で、うん、80年代をやっぱ思うんだよね、パンクのね、うんうん、80年代にやっぱり幹があって、そこに対してこういろいろとね音楽が混ざってんなと思って、うんうん、聞いてんだけど、
いやめちゃくちゃかっこいいですよね、うん、あの確かにあのギターからシンセの音が流れてきたり、あのスモークでドバーってなってこう怪しい空気が出たり、最後のデデンデデンデンデンデンまで俺は本当面白いなと思っていつも見てるんですけど、
うん、じゃ僕一個だけ質問していいですか、
はい、あどうぞ。
そのあのケンちゃんの世界観をこう結構メンバーみんな若いじゃないですか、うん、こう伝える時って結構みんなすぐああこんな感じかっていう風に理解してすんなりこういけちゃう感じですか。
あでもなんかそこあんまり伝えてないかもけど、やっぱなんか分かってくれてるメンバーだとは思ってるし、うんそうなんですよね。なんかどうなんだろう、みんなその映画も好きだし、うんなんか分かってくれてるとは思ってます
なるほど、
価値観を、ねはい、共有してるというか、
まあ、なんかそれじゃないとあんまバンドやりたくないなっていうのはすごい、
確かにそうだね、
みんな個性ありますもんね、うん、一人一人がしっかりしてるっていうか、なんか、はい、あで今までてんちゃんいろいろ24年間ライブやってきて印象に残ったライブって何かありますか。
そうで、まあ、ライブはでもいつも楽しいし、うんライブをやってたいからバンドやってるみたいなもんなんだけど、うん、でもやっぱちょっとなんか自分の考えが変わったなと思うのが、あのミスフィッツとヨーロッパツアー回ったのが
結構
すごいね、
なんか結構考え方変わったっていうか、それまではなんかこうなんだろう、友達とやってアンダーグラウンドでこうやるのがかっこいいってすげえ思ったのに、うん、うわなんかすげえ面白いなと思って、でっかいバスで移動して、そうそれはでかかったかもしれないですね、
うんうん、すげえ、もうワールドワイドなんだよね、
ミスフィッツと回ったんだね、
そう
結構プロフェッショナルなツアーの回り方を、
そうもう2階建てバスで暗証番号でドアが開くようなや
つ、
で1階にトイレと冷蔵庫となんか机が3つぐらいあってみんな飲めるようになってて、上が2階がカプセルホテルみたいになってて3バンドぐらいがそこに寝て
マジでで
かそれ、そ
うそうつまりダンジグもそこにいると、
いやあの
また別
ジェリーだけのダンジグはもういない時だから、
もういない
時、そうそうそう、なんかジェリーオンリーがボーカルの時で、
へ
え、なるほ
ど、すごい
羨ましい、羨ましい、すげえっていうか、うん、はあなるほど、うん、じゃあここだでちょっと1曲あのケンちゃんにかけてもらいたいなと思います。
はい、
パンキーオイかな、そうこれあれ本当はワンマンの時に発売しようと思ってた、
ロフト、ロフト、
そうなんですよね、曲でもうあの物もできてるんですけど、なんか、まあ、すぐまたロフトでやれると思ってたけど、うん、まあ、今この状態だし、うん、あのどこで出していいか分からなくなったまま眠ってる音源7インチなんですけど、
はい、
まあ、それを多分
発貴重だね、
いやここでかけてくれるとはもう本当、うん、これを聞いてる人はラッキー、はい、
ラッキーですね、
どっかで出たら買ってください、
はい、うん、
じゃあ改めてケンちゃん曲紹介を、
はい、ハットトリッカーズでパンキーオイです。Whatever.
はい、聞いていただきました。ハットトリッカーズでパンキーオイでした。
おいおい、
初音源、
うん、ね、貴重だね。
これをこのレイザーフラッグのラジオで流してくれるなんて本当にめっちゃ光栄ですね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、はい、じゃあ続いてまたどんどん話聞きますよ、
うんう
ん、ケンちゃんといえば俺たちの思い出としては、うん、2年前かな、アイスピック、あの時にラストリゾートを呼んでくれたのがケンちゃん、
う
ん
うん、そうなんだよね。
あれはどういういきさつだったんですか。
それはなんか急にメールが来て、ラストリゾートから
ケンちゃんのとこに。
そうなんです。で JJ ベースの JJ から来て、うん、そんな人いたっけかなと思って
失礼失礼、
プレジダーの順調にいたっけみたいな、仕事中かなんかにあいつにメールして、今のメンバーにいるよみたいな感じで、うん、あ、本物なんだと思って、でまあやり取りして、うん、まあなんか最初は条件みたいな、こうワンステージいくらみたいな来たんだけど、まあ俺なんか外国のバンド呼んでもそのやり方はしてなくて、そう、まあお客さんが入ったらお金を渡すと、
うんうん、
そういう感じでやって、でもその条件で飲んでくれるなら俺はやりますよっていう話で、うん、そうやったんだけど、でもさすがにラストリゾートだから、うん、まあ、本当に俺がやっていいのかなっていうのはむちゃくちゃあって、
へ、
うん、だもう先輩たちにやっていいんですかねっていうのは聞いたけど、まあ、みんななんかいや、やりなよって言ってくれたし、
いや、めちゃめちゃ感謝してる
ね。そう、ね、うん、そう、絶対良かったよ。
ラストリゾートとやらせてもらったの、うん、俺なんかもう大興奮して、
いやいや、さ、うん、でも本当それこそレイフラとかね、他のバンドが呼ぶべきだったと思うし、う
ん、勉強します頑張りますすいませんすいません、
でも本当いい人たちで、
うん、
だまあ2回その後もまた呼んだんだけど、
うんうん、
まあ、来たいって言って、うん、もちろんなんかもう次はもうちょっと、この前はその1回目はやっぱなんかこうアジアでやっぱねスキンヘッズ人気があるから、
うんう
んうん、その勢いで急遽来たいみたいな感じだったから、
へ、うん、あ、そうなんだ。
そうそう、なんか透明版しかやらなかったけど、なんかまあ次はもう観光も兼ねて結構長めに回りたいって言われて、
へ、
それでまたやった感じかな。
なるほどね、うん、すごい。中国も行ってたよね。
中国も
あれはどういういきさつなの。
中国はまあ友達とかいて、まあ、
おうおう、シェーブンシャットと、
あ、まあその辺もそうだし、まあ他にもなんか友達いて、それで、うん、
え、海外でどれぐらいやってるの。
海外は多いかな。アジアはでも少ないかも。韓国と中国、アジアも行きたいんだけど、それこそインドネシアも行きたいし、
あ、
ね、
うん、そうだね、
ヨーロッパは結構あるかも。アメリカもこの前行って、そう、ヨーロッパは結構いっぱいあるよ、ドイツが一番面白いね。
ドイツ
え、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、オランダ、イタリア、フランス、チェコ、クロアチア
すげえ、
なんだろう、多分まだあると思うな。
先生質問です、
はい、
ドイツ何が面白いの。
ドイツはなんかもうなんだろう、嘘みたいにパンクスとスキンズがいるかな。
いや、いっぱいいるって
。むちゃくちゃいる。
へえ、
もう例えばツアー毎日ライブで回ってても、うん、まあ、ちょっと田舎の方の街にこう前のライブから移動して朝方、うん、午前中ぐらいにこう車で入っていくと、もう街中なんかもうパンクスが歩いてて、
へ、
スキンズももうすごい多いかな。
へ、
もう俺も一番ドイツが面白いなと思ってたし、あのチャーリーハッパーに、まあ、デューケサブスいろんなとこ行ってるから、世界中行ってるから、どこが一番面白かったか聞いたらやっぱドイツだって言ってたし、
へ、
もうなんかそう結構むちゃくちゃだしね、なんかドイツ
すごいな。
だしもうなんか面白いかな。
この後にいつもの質問するのちょっとなんかね微妙になってきましたね
成長じゃないですか。
じゃあいつもの質問しますか。ケンちゃん、あのバンド以外の趣味って何ですか。
は さっきも言ってたかもしれないけど、映画、
なるほどなるほど、
好きかな、
うん、もうじゃあ常に暇があったら映画見てる感じ。
うん、
じゃあケンちゃんから逆にレイフラに何か質問はございますか。
これどうだろうね、なんかずっと見てきてるし、なんか質問、
あ、質問、確かにね、
うんうん、マイクを目の前にするとなかなかね、
うん、そう、普通にね、
そう、
酒飲んで喋ってたら、うん、あれなんだけど、
うんうん、そういえば去年のリーグ、
はい、
あのハットトリックアーツのツーマン、
ね、ツーマンやったね、
うん、やったでしょ、うん、あの時ね、あのケンちゃんがずっと前から俺スキンヘッドガールっていうハットトリックアーツのすごい大好きな曲をやってくれたのよ、うん、今思い出したけど、
それもね、うん、そのヨーロッパもそうなんだけど、うん、やったらあの曲言われて、
そうなんだ、だ
海外とかではやったりしてたんだけど、あれ俺がボーカル、俺もともとギターだったから、うんうんうん、ハットトリックアーツ その前のボーカルが作った曲で、あんまりやってないんだけど、やっぱりどうしても他の国とか行った時にやってくれっていうリクエストが結構多くて、
うん、いやめちゃくちゃかっこいいので、
そうそう、説教結構ね厚かましいからね、うん、一緒に対バンするとねあの曲やってって言うんだよね、
言うんですよ、
そうだね、みんな
結構
で自分で感動していつもね、うん、泣きそうになってるの
でもうれしいけど、ね、
超嬉しい、
ありがたい話だと、もう
本当にこれはありがたい話で、
いやこちらこそですよ、
いやもうぜひまた一緒にやってほしいし、あの曲をまた、
ね、
やってほしいなと、
うん、
思いますね。
もうレイフラはもう本当になんかこう俺はとしてはもう見てたバンドだから、
家上
くんがやってんの、まあね、メンバーもその時のメンバーじゃないけど、なんかね一緒にやれるなんて光栄だなと、
いや嬉しい
思ってるんで、
う
ん、
それはもうこっちのセリフですわ。
そうっすね、
だから一回一時期ちょっとやらなかったじゃない、
うん、そうそうそうそう、
ね、その時もなんかしばらくやらないって話ね、家上くんから聞いた時に、ねね、むちゃくちゃ嫌だったもん。
いやいや、そうそう、だからそれはあれだよ、あの一回話そうよって言って話さなかったんだよね、
うんうん、そう、でもなんか自分がいざそうやれなくなるとその気持ちも分かるんだけど、
うん、
だからそうやって俺の友達がやらなくなったらいやダメだよって言うけど、俺もやれないってなるとダメだよって言われるのもありがたいなと思って、
そうそうそうそう、
もう本当これしかないような人間だから、
そうだから結局ね、俺らもう来年再来年で30年でしょ、
うん、
でケンちゃんとこも今24、ハットトリックアーツも、
うん、
またまたもっとやろうね、なんかいろいろと、ね、
ぜひぜひ、うん、本当、
いや素敵、ね、素敵、はい、じゃあ、時間もちょっと押し迫ってきたんですけど、ケンちゃんからラジオを聞いてる人に一言メッセージとか告知とか何かあれば、
なんだろう、カッパンクかな次、あでも中止になるかもしれないけど、まだ開催は分からないけど、この状況なんで、
うん、今すべてそうだからね、
うん、うん、まあライブが
横須賀だっけ、カッパン、
そうそうそう、
今回もね、
うん、三笠公園、
そうそうそうそう、あとさこのかけた音源どっかで発売を、そうなんですよ、この話しようとしたの忘れてたな、
うん、しましょう、
SNS を消した話、
あ、
そうそうそうそう、消したんですよ今、まあ、あのネットショップがだけあるんですけど、逆に作ってライブがないから、まあちょっとね、いろいろ
フェイスブックとかインスタとか、
そうなんですよ、まあコロナになってからこう、まあ世の中よりそういうのが大事だっていう時になって、やっぱり俺はなんかライブに行くことがすごい好きで、音源買ったりライブ行ったりするのが好きだから、なんかよりそういうそのあの配信とかもそうだけど、配信もやらなかったんだけど、
う
ん、なんかそれがどうしても嫌だなっていう、うん、
なるほど、
まあそういう話して、まあ俺は必要ないんじゃないって話してて、もうアンガーフレアーズのゆいちゃんとこう飲んでる時に、そうだよなっつって二人で一斉に消した消そうっつって、なんか
ライブにこだわってると、
うん、なんかより地下に潜ってやろうかなっていうのはすごい思って、まあやっぱり言われるけどね、あのライブ情報が分かんないって、うん、でもその代わり俺はフライヤーをすごい配ってて、
配ってる、
そうだ、今より世界が身近になったから、みんな SNS でとか伝わらないって言われるかもしれないけど、
うん、
やっぱりかっこいいフライヤー作ってそれを手で渡すっていうので、だってそっちの方がまだ昔は人が来てたわけじゃない、うん、昔がいいとか今が悪いとかじゃないんだけど、 なんかどうしても、ね、YouTube もすごい好きだけど見るけど、やっぱりどうしてもライブハウスに人は減ったっていうのは現実だし、
うんうんうんうん、そうだね、
なんかあがきたいなじゃないけど、綺麗、
うん、
な配信であのやってる綺麗な、なんか映像を見てるより、やっぱなんかこう荒いけどなんかこっちの方がいいなって思っちゃうっていうか、
うん、
古い人間って言われたらそれで終わっちゃうんだけど、
なるほどね、
うん、
まあ時代も回るし、
常に現場にこだわってるってことだね。
そうそうそう、
なんかね、
いや、いろんなライブでケンちゃんとか小杉ちゃんとかやっぱ配ってるもん、フライヤーとか、
うん、
俺すげえなーって思うもん、
うん、
今日は本当貴重だなね。
いや、うん、嬉しいよ、ケンちゃんの生声これ聞けたのもね、
やっとね、
うん、そう
聞けて、はい、
どうも今日はありがとう。
いやいや、
時間もね、うん、もう、はい、あれなので、
こちらこそ、最後
に、うん、もう一曲、
はい、
これもまた未発表なのかな、
うん、そうですね、
またじゃあ
画面かな、そのレコードの、
はい、教えてください、
ハットトリッカーズでポップドバブスです。
はい、今日はハットトリッカーズのクロックワークケンジさんでした。
ありがとう、
ありがとうございます。
今日もすごいすごかったね。
いや、贅沢なゲストでしたね、これ、うん、
まずはさ、オーストラリアからお便りが来て、うん、で、ね、もう海外ツアー回ってるヒロ君の話、はい、それからハットトリッカーズだよ、
はい、
俺たちも海外行こう、
行こう、
イエーイっていう、レイザーフラッグですけれど、9月のライブ予定、9月18日は、調布柴崎ラットホール、
はい、
アンノンレコ発、
やった、ね、
はい、9月19日渋谷サイクロン、アクションと秋田くん AA のプロジェクト、
AA フェス、
AA フェス、
はい、
はい、渋谷サイクロンです。
はい、
はい、ぜひ来てください。はい、よろしくです。
はい、
さて、じゃあ第1週呼びましょうか。
はい、
ユニちゃんね。
はい、
じゃあせーのに行きましょう。せーの、
ユニちゃん。ちゃん、
部屋に帰ってきたら目の前にはゴキブリがいた。あなたならどうする？レイフラさん、お答えください。
はい、ゴキブリね。ゴキブリ好きな人いないよね。いるわけねえか。はい、ゴキブリ、俺は強制します。見て見ぬふり。はい、成長は
新聞紙持ってぶち殺します。
ぶち殺す。はい、旅と、
はい、俺はスプレー的なやつをこうライターでこう出して炎で焼き殺します。
すげえ
すげえと思うじゃん。だけどこの間のスタジオの時さ、あのゴキブリだっつって一番ビビってたの
タビートですよね。一年逃げてましたね、
は
い、ですね。
だからタビートは
嘘がバレ
た、はい、タビートは逃げます。
あいつは嘘つきです、は
い、じゃあ、今日もありがとうございました。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。